Lord.
ビルボードポッドキャスト MC の太田です。
生竹です。
はい、では今週はですね、まずはもうね、前のエピソードでは年間チャートをたっぷり語っていただきましたから、磯崎さんに、
はい
はいね、うち あのビルボードの磯崎が前のエピソードでもう1時間をオーバーするね、もう無駄話ほぼなしの年間チャート総振り返りをしていただきましたから、もう日本のこの2020年のこの音楽シーンをチャートから振り返るっていう観点においては、あの前回のねエピソードを聞いていただければもう大体分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
もちろんね、あのアメリカのビルボードも年間チャートを発表していますので、
はい、
今日はちょっとだけですけども、そこに触れられたなと思っております。
はい
はい、アメリカのねビルボードの年間チャートも同じく、日本の年間チャートと同じ日12月4日にうちでも記事では公開をしているんですけども、それではその2020年のアメリカビルボードの年間チャート、まあ、まずソングチャートにしましょうか。ソングチャートのトップ3をまずご紹介していただいてよろしいですか。
はい、ビルボードホット100年間チャート第3位はロディ・リッチのザ・ボックス、第2位はポスト・マローンのサークルズ、そして第1位はザ・ウィークエンドのブラインディング・ライツでした。
ね、はい、そういうことでですね、まあ、今言っていただいた通りなんですけども、まあ、ジャンルで言うとあれなんですかね、ポップス R&B なのかな、ウィークエンドは。で、以下2つは、ラップに入るんですかね、ポスト・マローンとロディ・リッチは。かなっていう、まあ、ジャンルだけで言ったらそういうことになりますけど、ポストマローンはラップに入るんかな、ちょっと怪しいところですけど、
かなりゆったりですね、あれは頑張れば歌えます
そうですね、なかなか怪しいところでは、怪しいというかちょっと難しい、簡単には言い切れない存在ではあるんですけどね、まあ、3位のロディ・リッチのザ・ボックスは今年の春、冬から春にかけてね、あのホット100で通算11週首位をキープしてるのかな、
へ
うん、っていうので、まあ、今年の最初の頃はあの非常に注目された、楽曲ですね。で1位のウィーケンドのブラインディングライツはね、あの、まあ、1位ですけど、まあ、いろいろね人気でしたから、そもそもウィーケンド自体は人気ですし、あとなんか TikTok がっていう話もあったりはするんですけども、まあ、それももちろんあるんですけども、そもそもの注目度がね高かったですから、あれですよ、アルバムがね、アフターアワーズってアルバムが今年出ましたけど、
はい、
あれの先行配信として出てますね、ブライディングライツは。あとハートレスとかも出てたのかな、うん、
そうですね、
うん、出れて、もうその時から注目でしたし、結構ミュージックビデオもね、ブライディングライツ含めそのアフターアワーズに入っている楽曲の中からいくつかミュージックビデオが出てましたし、あと、まあ、いろんな番組、アメリカのね番組とかにも出てましたけど、結構ちゃんとそのアフターアワーズ的な世界観を非常に丁寧に作り出したステージっていうのもやっぱり印象的でしたし、うん、
もう常にあの赤色のスーツっていうのか、
赤色のスーツになんか口から血を出してね、
口から血、ちょっとボリュームのある髪型で、
はい、ね、ミュージックビデオではなんか人を殺めてたりしてましたからね、だからそういう世界観がちゃんとヒットしてたと思いますけども、まあ今生竹さんにトップ3を言っていただきましたけども、まあ4位から10位までを、まあ、一応言っときますと、僕がね早口ですけども言っとくと、4位がデュアリパの Don't Start Now で、5位がダ・ベイビーのフィーチャリングロディ・リッチでロックスターで、6位がハリー・スタイルズの Ado Are You で、7位がフィーチャリングドレイクの Life is Good、 8位がマルーン5のメモリーズ、9位がマレン・モリスのザ・ボーンズで、10位がルイス・キャパルディの Someone You Loud だったわけですけども、はい、そうですね、なんかね僕の個人的な印象ですけど、
はい、
まあ依然としてラップが強いですけど、去年ほど強くないのかなっていった印象もちょっとだけありますね。それは体感としてもそうですけど、
去年ってどんなのがありましたっけ、もう去年のも忘れちゃいました。
去年の年間チャートトップ10とか見てみますか。
はい、
ちょっと調べてみますね、その間つないでおいてください。
でもなんか第一印象、私の第一印象はやっぱり男性をアーティスト多いなっていうふうにも思いましたね。
あ、今言ったねトップ10の中やったら
2人かな、女性は
2人ですね。デュアリパとマレン・モリスかな、2人ですね、
うん、はい。
やっぱり少ない印象ですか、やっぱり。
まあ、10組
いて2組はね、まあまあいろいろね、あの集計期間の妙とかもありますからあれですけど。
あ、去年の
去年笑っちゃってるじゃないですか。
去年の年間チャート見つけました。
年間チャート、あ、僕も今年間チャートのソングの方ですか、見つけました。
うん、
お
ね、忘れてはいけない人だったな
去年は1位がリルナズ X のオールドタウンロードでしたね、
はい、
フィーチャリングビリー・レイ・サイラスで、2位がポスト・マローンのサンフラワー・ウィズ・フェイリーで、3位がホールジーのウィズアウトミー、4位がビリー・アイリッシュのバッドガイ、5位がこれまたポスト・マローンのワウ、6位がマッシュメロ&パステルの、ハッピアーか、で7位のアリアナ・グランデ、セブン・リングス、8位カリーのトーク、9位トラビス・スコット・シックモード、10位ジョナス・ブラザーズ・サッカ
ー
ということ。あ、でもラップ変わってないな減ってる印象があるって言ったけど、ちょっとトップ10だけで考えたらね。
1位のオールドタウンロードもラップよりもポップですもんね。
ラップというよりもね、あの当時はあのカントリーに入るか入らないか論争みたいなね、ありましたね確か。でカントリーだっつってビリー・レイ・サイラスが入ったわけですから、
うん、
うん、そうですね。でポスト・マローンは去年はトップ10に2曲入ってると、でビリー・アイリッシュが4位に入ってると。去年は女性アーティストだと1、2、3人かな、
3人、
ホールジーとビリー・アイリッシュ、アリアナ・グランデかな、
はい、
っていう感じですかが去年だったわけですけども、
と考えるとなんかや EDM 系いなくなりましたね。
本当にいよいよなくなってきたかなっていう感じですね。
ねえ、
うん、EDM、 ポスト EDM かな、
はい、
やっぱり減ってきましたね。
で
ラッパー依然強しと、そしてやっぱマルーン5は今でも強いんだなっていうところもね。
そうですね、
あまりね、なかなかバンドがね、あの上位に来ることってあんまり見かけなくなった昨今ですけども、それでもマルーン5はここまでやってきますよね、
さすがの、
はい、
マルーン5。
そうですね。で9位はマレン・モリス、はカントリーの人ですね、
はい、
はい、ということで、ちょっとアルバムの方も先言っちゃいますか、それ言ってからなんか全体的な話もしますか。
はい、
じゃあアルバムの年間チャートトップ3を、
はい、ビルボード200年間チャート第3位はロディ・リッチの Please Excuse Me for Being Antisocial、 第2位はリル・ベイビーの My Turn、 そして第1位はポスト・マローンのハリウッド・ブリーディングでした。
はい、アルバムに関しては全員ラップでしたね、トップ3は。
そうですね、ハードな感じがします
ねえ、ハリウッド・ブリーディングだった。ハリウッド・ブリーディングって去年出たアルバムですからね。
そうでしたか、
うん、去年の9月じゃないかな、うん、
もうじゃあ1年本当丸々って感じですね。
うん、そうですね、うん、ですし、まあ4位以下も一応言っとくと、4位がハリー・スタイルズのファインラインで、5位がテイラー・スウィフト・フォークロア、6位がリル・ウジ・バートのエターナル・アテイク、7位がポップ・スモーク、Shoot for the Stars, Aim for the Moon、 8位が The Weeknd, Afterwards、 9位が Juice WRLD, Legends Never Die、 で10位が Luke Combs の What You See Is What You Get だったわけですけども、まあ、こちらもラップが多いですし、年アルバムの年間チャートトップ10でちょっともうお亡くなりになった方が2人もいらっしゃるわけですけども、
そうですね、
7位の、ね、若くして7位のポップスモークと9位の Juice WRLD ですけども、ということで、まあね、まあ、そうやって亡くなったがゆえっていうところもあったと思いますし、まあ、亡くなる前からポップスモークは次来るラッパーとしてはもう筆頭候補だったラッパーなわけですけど、亡くなって、かつあのね、ブラック・ライブズ・マターのまた2020年はそういった運動が大きく動いた年ですけども、まあ、その時もポップスモークの楽曲であったりだとか、年間のソングチャートの方の5位のザ・ベイビーフィーチャリングロディ・リッチのロックスターもよく聴かれてた楽曲でしたしね、なんかテーマソング的な感じの扱われ方もしてたりとか、そういったこともしてましたからね、うん、といった感じですけども、生竹さんはこの、まあ、年間ソングチャート、アルバムチャート、トップ3ないしトップ10を今ここで言いましたけど、なんかどうでしたかこの1年間 僕と池武さんって多分総研スタッフの中では海外の音楽を聴いている、はい、スタッフ1位2位だと思うんですけど、
お
どっちが1位かは知らないですけど1位2位だとは思ってるんで、
いや第1位はもう一方いらっしゃいますよ。
あ、もう一方いらっしゃる、はい、
だって私たちは多分第2位3位ですよ。
あ、いたわいたこのね、このポッドキャストには出てない方ですね。
出てらっしゃらないですけれども、多分あの彼女が1位だと思います。私たちは2位3位ですね。
そうですね、僕らが2位3位なわけですけども、
はい、
池武さんはどうでした、この1年間。
いやでもやっぱり
年間ちょっとでもいいですけど、
1年間思い出して、私は今年音楽をあんま聞いてないなと思って。
お
というのも、私の通勤の習慣は毎週のそのビルボードのトップ40の楽曲をプレイリストを更新してそれを聞くっていう習慣が通勤の習慣だったんですね。でもその習慣がやっぱりこの自宅で働くようになってからなくなりまして、なんか本当にこの1年多分5アーティストぐらいですかね、しっかり聞いたの。
おお、それは少ないそれは少ないですね。
プラスあの私の今年はもうやっぱり韓国ドラマというか、そういう方たちの方というか作品のサウンドトラックみたいな、こんなものなので、
うん、なるほどね。
あまりそのないんですよね、アルバムにかける時間みたいな、誰かの一アーティストのアルバムにをしっかり聞いた実感があんまりなくってですね。
はい、そうなんや。韓国のアーティストさんでなんかじっくり聞いた人とかいらっしゃるんですか？
いや特にないんです。
あ、それもないんや。
なんかこのドラマの主題歌、あのドラマの主題歌みたいな、もうバラバラとか、こんな感じで。なので本当に今年1年のこのビルボードチャート、アメリカのビルボードチャート聞いても、もう本当にあのあんまり聞かなかったなっていう。
なるほど、あんまり親近感がないっていうことですね。
そうです、なんかサビの部分しかわからないな、あれサビってあのメインのとこですよね。
そうですよ、はい、
サビの部分しかちょっと思い浮かばないなっていうような、そんな感じです。1年間一体私は何をしてたんだっていう、ね、
いやドラマ見てたでしょ、だ
からドラマ見てた
いやまあね、
本当にそんな感じです。
なるほど、まあ僕も年間チャートを見てると、まあ、まあソングもアルバムも、まあ、ウィーケンドとあとラップの作品、
はい、
とあとテイラースウィフトかな、フォークロア、
はい、
かな、僕はよく聞いていたのはかなっていう感じでしたね。相変わらずラップやポップスを聞いてた1年だったと思いますけど、でも僕も池武さんと、じゃあ僕も池武さんと同じくドラマをよく見てた年だったと思うので今年は、
はい、
うん、韓国のドラマではなかったですけどね。
まあ確かに、
まあ、でも、まあでも意外とSpotify によると僕の聞いてた分数は去年とそんな変わらなかったので、
へえ、
なんでかはよくわかんないんですけど、もしか去年あまりにも聞いてないからどっちかですね。だから
もしかしたらね、そうかもしれないですね、
うん、そうかもしれないですけどね、うん、今年は本当にドラマをよく見て、最近計算したんですけど、これ今年ドラマ見た本数をね考えてね、
はい、
考えたら多分映画時間だけで言ったら映画120本分ぐらい見てたわけです。時間だけで考えたら
すごい、
うん、よう見たよね本当に自分で自分を褒めてあげたいんですけど
すごい
ですね。でもなんか映画見てたらなんかね、ラップがよく聞かれる理由もなんとなく感じるっていうか。
なんでですか？
え、なんかいや、もうラップでも聞かないやってられへん気持ちになってきたりとかねっていうのがアメリカではありそうやなっていうのがすごいあるんですよ。なんか自分をなんか高めるというか、
うん、
っていうのもそうやし、結構ね人気になるドラマって結構ちょっと見る人によってはちょっと苦手なシーンがあったりするわけじゃないですか。
はい、
あのちょっと人を殺めたりだとか、
はい、
まあ、そういわゆるグロいって言われるようなシーンはあったりするわけですけども、はい、まあ、ラップがそういうものとは言いませんけども、
はい、
でもなんかそういったのとちょっと近い距離にあるような楽曲だってあるわけで、
うん
うん、まあ、そういうのも多分普通になんか受け入れられてるんやろうなっていうのも感じますし、だからこんだけラップは聴かれてる時代がもうアメリカではもう長いこと続いてますけど、もう7年8年ぐらい続いてるんですか？
そうでしょうね。
で、いや、そうですよね。7年8年ぐらい前からもうメインストリームになって、で7年8年 よりも前でも人気のジャンルではありましたから、
はい、
まあこれが普通なんだろうなっていう、アメリカにとってはやし、なんかもうラップが怖いとか言うのもやめた方がいいなっていう感じですね、いい加減って思いましたね。なんかこういう年間チャートを毎年見て、そういうことを思ってますね。ハリースタイルズは聞いてないですか？
あ、ハリースタイルズは私のさっき言った5アーティストのうちの一人です。
ああ、なるほど。
多分一番ですかね。
ハリースタイルズが一番なんですね。
生田家真理子のトップアーティスト、年間トップアーティスト第1位はハリースタイルズだと思います。
うん、なるほど。先週言いましたけどね、僕の Spotify 的にはトップアーティストは1975だったわけですけど、
はい、
個人的な体感やとウィーケンドなんはずなんですよね。
おかしいですね。
個人的な、ね、体感はウィーケンドの年だったんですけど、おかしいですね。何なんですかね、わかんないですけど、でも数字は裏切らないから1975なんかなな
んかなんででしょうね。
何なんでしょうね。まあ体感1位がウィーケンドとしたら、俺完全にアメリカ人ってことですよねアメリカの1位が俺の1位やったっていう、もうアメリカ人以外の何者でもないわけで。
あ、でもちょっとあれですね、皮肉なことにグラミーでは見れないかもしれないですね。
うん、かもしれないというか、もうないでしょうね。
もうないでしょうね。
ないでしょうね。
あの、なんでスーパーボールがありますから。
そうそう。てか、まあスーパーボール出るからグラミー出ないっていうのもありますからね、普通に。
そんな対立してるの、あそこの2つ。
対立っていうか、だってめっちゃ近いじゃないですか、スーパーボールとグラミーって。
え、そうなの？
スーパーボールの時期とグラミーの時期ってめっちゃ近いでしょ。
あ、そういうことですか。
あ、時期がね。うん。
はい。
そうそうそう。近いからさ、あんま被らせたくないやん。
そうか。
うん、そうっていうのもあったりしますからね。
でも一つもなんかないってのもね、候補がね、
うん、っていうのは不自然ですよね。まあ、今年のねノミネートはもう発表されてますけど、
はい、
ね、このアーティストがいてなんでウィーケンドがいないんだとかね、そういう声は絶対ありえますからね。
ねえ、その、うん、まあメインにはならなかったとしても、そのなんか他のね、R&B ソングとかは分かんないですけど、
うん
うん、で一つはあってもおかしくはないですけど、
うん、
そんな風になってしまったんですもんね。
うん、そうですね。まあウィーケンド以外にもね、ノミネートされてない人もいますけど、ホールジーとかそうかな。
あ、そっか、うん、
ですけど、まあそんなにね、グラミーに熱心にならなくてもいいっていうこともありますからね、そんなにっていう見方もできちゃったりしますね
でもやっぱりグラミーはもうやっぱりそういう、なんて言うんだろう、一つのさ、ぶれてはいけない賞というか、うん、そうあってほしいですよね。
ああ、まあでも多分グラミー側もね、なんかいろいろ試行錯誤してる感じはここ数年ありますからね。
ああ、まあ、うん、
だってね、
賞の数が増えたんでしたっけ。
賞の数も増えてるし、ノミネート作品も増えてるわけじゃないですか。
そうですもんね。
8作品でしょ、去年一昨年ぐらいから8作品ですよね、確か。増えたんですよね、
はい、増えた、5から
8になったんですもんね。これもね、もういろんなジャンルが増えてきましたから、まあその関係各所へのなんかあれですよ、アリバイ作り的なとこもあったりするわけじゃないですか。
はい、
っていう見方だってね、できるわけですから、うん、今グラミーは変わろうとしてるところなのかもしれないし、その変化が正しいのか正しくないのかは分からんけどもっていう感じですよね。
もうジャンルレスになるとやっぱりそういうの難しくなってきますね。
うん、そうですね。だってラップの世界ですらね、いろいろ、まあラップは依然人気やけど、その中で流行っているものが変わってきたりもしてますからね。なんか今年はそんなにトラップがなかったイメージがあるんですよね。去年もそんな多くなかったような気がするんですけど、ラップの中にあるトラップっていうものが、
はい、
ちょっと減りつつあって、なんかヒップホップ回帰であったりだとか、
はい、
あと、ちょっとね、ラップにギターを入れるようになってきてましたね。
へ
っていうような楽曲が増えてきたりだとか、なんかそういうのが増えてきてるんで、まあラップそのものも変わってきてるんで、まあ当然ね、もう長年流行ってますから、それは変わってきて、しかるべしきタイミングっていうか、まあ、変わって何にもおかしくないんですけど、そういうタイミングなのかなというふうにも思いますね。
うん。でもそう言ってなんかいろんなミックスして面白い音楽ができたら、それはそれで別にいいことですもんね。
まあそうですし、逆にそのさっきちらっと言ったヒップホップ回帰的な感じのやつ、
うん、
っていうのは多分もうなんか いろいろコラボレーションするとか、ジャンルを超えるとか、
ね、
ジャンルをミックスさせるとか、そういうのにちょっと疲れたとか、ちょっと一回原点に帰ろうかみたいな、
うん、
そういう逆の動きをする人たちっていうのももちろんいらっしゃいますよね、はい、ちょっと一旦交流会やめようかみたいなあるじゃないですか。なんか交流会ばっかりして全然勉強してへん学生とかいたりするわけじゃないですか。あれと似たような感じですよ。
ちょっと
一回一人で勉強してみようみたいな、なそういうふうに舵を切るアーティストだってね、もちろんいるわけですから、うん、っていう感じですね。まあ年間チャートを見てるとそんなことを思いますね。はい、
1年でこんなにガラッと変わるんで、また来年はどうなるんでしょう。まあもう来年のことを考えしてはいけませんが、楽しみですね、どんなふうになっていくのか。
あね、なんか今年出た作品が1位になるっていうのが一番いい感じではありますよね。
そうですね、
なんか 見応えはありますよね。
うん、
今回アルバムの1位がね、ハリウッドブリーディングなわけですから、
はい、
去年の作品なわけですから、
はい、
ブライディングライツも先行配信された時点では去年の12月とかじゃなかったかな。
あ、でもそれだけ1年通してずっと聞かれたっていうことですね、うん、
ちょっとこれ辺ブライディングライツがいつリリースされたかちょっと皆さん調べてください。もしかしたら今年出たやつかもしれないといった、
はい、おめでとうございます。
はい、まあとりあえずおめでとうございますですね。
ジッケントさんとポストマローンさん、おめでとうございます。
うん、はい、ということ、あ、ブライディングライツは2019年11月29日リリースですね。
1年経ったんですね。
もう丸々1年ですね、
はい、
という年間チャートでした。では日本のチャートに一気に話を戻しましょうか。
はい、
では本日12月9日に発表した、総合ソングスチャートの、トップ3をご紹介いただけますでしょうか。
はい、ジャパンホット100、第3位は菅田将暉の虹、第2位はリサのホムラ、そして第1位は NiziU のステップ&アステップでした。
はい、ということで、先週が4位だったわけですけども、まあ、今回 CD セールスが入ってきたということもあって、NiziU のステップ&アステップが1位、総合1位を、記録いたしました。CD のね、セールスが何枚かな、31万8562枚といった、ところでございまして、ルックアップも、1位ということになっております。これがデビューシングルという立ち位置なんですね。
はい。
もう、そうですね。以前出したのはプレデビュー作品でしたね、確か。
はい。
プレデビュー。
ハッピーハッピー。
はい。まあ、プレデビューでしたから、今回がデビューシングルということになっております。はい。その他の指標だと、ラジオが1位で、ダウンロードが2位で、ストリーミングが3位で、ツイッターが23位で、動画再生が3位だったということで、NiziU がジャパンホット100、総合ソングスチャートで総合首位に輝くのは、今回がキャリア初と。といったところでございましたというのが、今週の1位というわけですね。
はい、はい、
あと言うと、あとキングヌーのね三文小説が、4位に来てますけども、
はい、
前の週が14位だったわけですけども、今回 CD セールスが入ったので、4位まで上がってて、他ダウンロード4位で、ストリーミングが11位、動画再生が9位、ルックアップが2位、まあ主なところだとそういうところですね、
はい、
とあとこれ両 A 面シングルですから、
はい、
もう一つの A 面である占領役者は12位まで来ているというところでございましたと。
知ってますか？
ん？
キングヌーのこの新しいシングルは、
はい、
キングヌーのセカンドシングルなんですよ。
あ、そっか。もう一つのシングルは何なんですか？
ね、
これが CD のリリースが2作目ってことですよね、シングルでは。
そうです、そうです、シングル CD、
シングル CD が2枚目ってことですよね、今言っていただいたのは。
はい、白日はあれはデジタルだけだったんだと思って。
あ、もう一つ前のシングルはプレイヤー X なんや。 CD シングル1作目はプレイヤー X で、で2作目今回が三文小説占領役者ですね。
はい、
うん、プレイヤー X は2018年9月19日リリースで、あれですよ、アニメのね、バナナフィッシュってアニメの主題、
はい、
じゃあエンディングテーマか、エンディングテーマだ楽曲ですけども、 あれ以来なんですね。確かにそうですね。だってソングチャートでキングルーの CD セールス指標はって言った記憶がないですもんね。
だからそれだけ ね、久しぶりの CD シングルで、
うん、そうですね。あ、ちなみにさっき言った占領役者は CD セールスポイントは入っていません。 CD セールスポイントは3本小説につけておりますけども、
そうですね、う
ん、はいはい、そうです、まあ、今回ね、その3本小説も占領役者もあれですよ、タイアップ曲ですからね。
あ、そうですね、
占領役者3本、どっちがどっちだったかな、3本小説が、35歳の少女っていうドラマの主題歌でして、で占領役者が、NTT ドコモの CM ソングなわけですけども、
はい、
そうですね。でさっき言いましたけど、ファーストシングルは、ファースト CD シングルか、はプレイヤー X だったわけですけど、これもさっき言った通りバナナフィッシュっていうアニメのエンディングテーマだったわけで、だからやっぱりそういうなんかドラマとかアニメのタイアップ楽曲は CD を出そうとするのかな、
うん、
やっぱりなんかね、そういうタイアップと、まあ、特にね、前回磯崎さんが出た時におっしゃってたような気がしますけど、
はい、
ね、そういうアニメの主題歌ないしエンディングテーマとかになってたら、なんか例えば CD のパッケージとかもね、そのアニメバージョンとかが作れたりするわけじゃないですか、
はい、
ね、イブを今やってると思いますけど、イブが、
はい、
そういうパッケージをやったりしますけど、やっぱりそういうパッケージ CD 作れたりできますから、はい、まあ、なんか CD 出す理由はあるなと思って調べてたら、これプレイヤー X は通常版の1形態しか発売されてなかった今までの俺の話何やったんやろ
でもなんかこうキング、例えばキングヌーとかあいみょんとか米津玄師とか、なんかこう CD 出す、 CD シングルフィジカル CD、
うん、
ついてくる、なんて言うんでしょう、付属品もすごい、あの力入れられてる感じがあって買いたくなりますよね、
うん、うん、ね、ヨルシカとかもね、そういうことをしてますよね。
うん、なんかパッケージにすごい力が入ってて、
うん、
それもそれでなって思います。本当
にこのパッケージに CD が入ってるんだろうかみたいなパッケージがねあったりしますから、確かなんか気合が入っていますよね。
ね、うん、なんかいや、もう一作品にめちゃくちゃ時間と労力をかけてらっしゃいそうな感じで、
うん、
でちゃんと CD も売れてすごいですね、
うんうん、そうですね、まあ、やっぱりそうタイアップがあるとね、なんか新しいファンがつく可能性もが高くなったりもしますしね、だからそういう人たちに向けて CD を CD としてもリリースするっていうのは意にかなってるかもしれないですね、うん、そっか、そうですね、 CD2 枚目なんですね、シングル
で2枚目なんですって。ちょっと私はそれを知った時はびっくりしました。
はい、言われてみればって感じでしたね、はい、
言われてみれば、うん、
といった、まあ、キングヌーの楽曲が上位に来てますよといったソングチャートでございます。
はい、
あとなんか生田さん、平井大さんがすごい気になってるみたいで。
あ、平井大さんもう急上昇、急上昇というか上昇気味ですよね、ずっと
ね、え、スタンドバイミー、スタンドバイユーが11位、まあ、先週も11位ではあったんですけども、
はい、もうそろそろ 10位トップ10、
うん、
もうなんかもうワンプッシュぐらいというか、なんかあったら来そうですよね。
そうですね、そうですね、まあ、平井大さん自体はキャリアの長い方ですけども、10年ぐらいやってるのかな、大体10年ぐらいやってて、年が僕の1個上ぐらいやから29歳かな、
はい、
はい、それぐらいの方ですけども、じゃあそうですね、29歳ですね。そうですね、この今言ったスタンドバイミースタンドバイユーは非常によく聞かれてて、なんかね、どのサービスか忘れましたけど、 Spotify か Apple Music かのデイリーのグローバルチャートのトップ100の中に入ってたのをつい最近見た記憶がありますね、
はい、
ストリーミング指標ではビルボードジャパンのシビルド、ストリーミング指標だと8位ですけども、
うん、高い
ってますね、なんか非常にね、あの若い人から特になんか、なんかね、カバー動画とか TikTok でとかカバー動画でとかもありますけども、まあ、そういうのに象徴されるように非常に歌詞に注目されてるっていうか、なんかそういった楽曲ですよね。
ね、ロマンチックな素敵な歌ですね、うん、この曲は、
うん、はい、そういった立ち位置として、非常に人気になってますね。あと世界の終わりのサイレントも徐々に順位を上げていってるのが気になりますね。
ドラマの曲ですね。
うん。
あたこい。
あたこい、はい。あたこいって TBS でしたっけ？あ、TBS やね。
はい。はい、森七菜さんが出てらっしゃるやつ。
やつですよね。はい。といった、 まあ、ソングチャートはそんな感じでございまして、アルバムチャートもトップ3ご紹介いただけますか。
はい、総合アルバムチャートホットアルバムス第3位は松任谷由実の深海の街、第2位はエンハイプンのボーダーデイワン、そして第1位はミスターチルドレンのサウンドトラックスでした。
はい、ミスターチルドレンのサウンドトラックス、もう20枚目のアルバム、CD セールスが248,507枚で1位、ルックアップも2位と、2位じゃない、1位ですね、ルックアップも1位といったところでございましたね。あの映画ドラえもんののび太の新恐竜のダブル主題歌が収録されていたりという、はい、アルバムでございます。で、2位のね、アーティストをもう一度言ってもらっていいですか。
エンハイプン。
エンハイプン、はい、ちょっとご存知ない方もいらっしゃるかもしれないですけども、エンハイプンは韓国の男性アイドルグループでございまして、こちらオーディション番組で選抜された、全部で7人ですか、7人で結成された、グループでございまして、そのミニアルバム、この作品でデビューですね、
はい、
はい、といった作品でございます。あの調べてみたんですけど、まあ、韓国の男性アイドルグループとは言ってますけども、その7人のメンバーの中には日本人の方もいらっしゃるんですね、はい、
あ、
はい、西村力さんっていう方が、14歳ですか、
2期、
そうですね、芸名としては2期ですね、
はい、
力じゃなくて2期ですね、
はい、
NIKI でということで、やっぱりもう普通に当たり前のように日本人がね入りますよね。
ね、もうグローバルな感じですね。
うん、もうね、韓国のグループのメンバーとしてもうそこからデビューしたいって考えてる日本の方ってし、もうだいぶ増えてきてると思いますね。
うん、
うん、なんかその方が早そうですもんね、なんか世界的に活躍しようと考えてるならば。
確かに、もうなんて言うんでしょう、事務所というか、うん、そういうとこがもうそう、 なんて言うんだろう、道作りをちゃんとしてくれるというか、スムーズに海外への、
うん、やし、なんかすごいなんか訓練っていうかさ、
そうですね、
アーティストとしての活動をするための訓練、
はい、
ダンスであったりとか、あと言語ですね、
はい、
のとか非常にちゃんと熱心にやってる感じするじゃないですか、
はい、
絶対ちゃんと英語喋れたりするわけで、
まあお一人ぐらいいたりしますね。
ね、英語喋れます、日本語喋れます、中国語喋れますとかね、そういったことがちゃんとできるわけで、やっぱりその方が、ね、道筋としては、
うん、
ここが道筋としては早いと考える人はね、絶対いらっしゃいますよね。なかなか
ね、出るのも楽そうですし。
日本でこんだけ活躍してるアーティストでも世界に出ようと思ったら結構苦労しますからね。
うん、
だから、ね、もう最初から韓国でとか、で、そのうち多分最初からアメリカでとかいう人も出てくるでしょうし。
うん、
なんかこうやって多国籍なメンバーがいるグループっていうのはなんか増えてきてる印象もあるし、今後はより加速するだろうなという感じですね。
ね、韓国ではそうなりそうですね。
韓国ではそれが普通になりそうですよね、
うん、
まあ、言われてみれば全員韓国人である必要もないし、全員日本人である必要もよう考えたらないわけですからね。そんな決まりがあるわけでもないわけですから、
まあ確かに、
うん、ということで、14歳という、はい、まだまだ、はい、まだまだね、まだまだありますから、14歳、中学生ですからね。はい、という、また名前が出てこない、名前が、
エンハイプン？
あ、そうだ、エンハイプンのボーダー、デイワンが総合で2位というところです。CD が2位で、ダウンロード賞が5位といったところで。はい、で、まあ、3位は松任谷由実さんの深海の街という。で、ダウンロード賞の1位は、先週1位だった BTS の B が、入って、しております。総合だと6位といったところです、はい、BTS のメンバーもね、英語普通に喋れるわけですからね、
RM さんが、
うん、ね、はい、といったところですね、といった、今週のアルバムチャートでございましたということで、
はい、
まあ、今回はアメリカの年間チャート と、日本の、今週のチャートを発表させていただきましたということで、
はい、
はい、では、まあ、今週はこれぐらいにしときましょうか。なんか結構、
はい、
レギュラー会にしてはたっぷり喋った気がするんですが、
確かに喋りすぎちゃいましたね、
はい、という感じですけども、また来週もお聞きいただけたらと思います。
はい、
はい、それではまた来週まで、さようなら。
さようなら。